高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も車の話をします。車の安全、あるいは安全な車、よく言われます。高齢者に焦点を絞って、高齢者が車を安全に運転できるようにしよう、こういう議論が今メーカーによって進められています。で、高齢者の運転による交通事故が多くなってきているという状況がその背景にあるわけですが、一体それではどうしたらよいのかという議論の中で、大きなポイントの一つがアクセルとブレーキの踏み違い、踏み間違いという問題がありますね。高齢者の事故にこれが多いと言われています。統計資料などを見ますと、若い人と高齢者に多いんですね。30代40代は比較的低い、少ない。車の運転を始めてまだあまり間がない20代、あるいは70代以上というようなところに多いんですね。年齢別の線を引くと、こう真ん中が下に下がる谷間のような、そういう分布状況になります。まあ、ともあれ、高齢者のアクセルとブレーキの踏み違いは何とかする必要があるだろうと、こういう議論がまずあります。で、その中で、今大きく注目されているのは、間違えてブレーキを踏むつもりでアクセルを踏んでしまったという時に急発進しないようにする、そういう、コントロールシステムです。人のブレーキを踏む時の足の行動と、アクセルペダルを踏む時の行動は踏み方に違いがある。その違いを識別して、この人はアクセルペダルを踏んでるけれどもブレーキを踏むつもりになっているな、こういうふうに感じ取れば、間違ってアクセルペダルを踏んでいるというふうに思えるので、それは加速しないように車の側から対応してしまうと、こういうことです。私はこういう科学というのはもっともっと早くから注目されるべきだったと思っていまして、人のブレーキングとアクセルを踏む行動の行動差を科学的に解明すれば、踏み間違いを車の側から感じ取って対応対処するという科学はそんなに難しいことではないと思っていたんですが、ようやく最近そういう議論がメーカーによって着目されるようになってきた。それから、これは皆さんもご存知と思いますけれども、前方に車や歩行者を感じ取った時、そしてまたその車や歩行者との間の距離が急速に短くなってくる、つまり接近しているということを感じ取った時には、ドライバー自身の感じ取り方に遅れがあっても、あるいは見落としてしまっていても、車が自動ブレーキをかけると、こういうことは今や標準装備の時代に入ったですね。で、こういうシステムといいますか、構造仕組みを車が高度に備えるようにしていけば、ドライバーが力をあまり持ってない時にも、それを車の側でサポートカバーしていくということが可能になる、そういう仕組みだと思うんですね。最近ようやく安全が売りになる、つまり車の安全を配慮するということがその車の商品価値を高めるという、そういうことになってきた。一頃皆さんご承知のように、一体リッター何キロ走れるかと、 いうそういうことが売りになってた時代がありますけれども、現在もそれも大いに売りにはなってはおりますけれども、安全をどれだけ守れるかということがその商品の車という商品の価値を高める決定的なポイントに今なりつつある。当然のこと、当たり前のことだと私はそう思うんですね。今考えるべきことはそういうことではないか。車の科学ということを考えるときには、そこが一番ポイントになるんじゃないか。自動運転自動車、完全自動運転の車を作るといったような議論が盛んに言われて、華々しくそれが議論されている、そういう状況があります。安倍首相は2020年までにそれを実現しろと言ったとか、そういう議論が盛んに行われ、あるいは世界中のメーカーがそこでこの議論を競っているという状況が見えたりしますけれども、私は非常にそれはこう足元がこうきちっとしていないと言いますかね、足元を手堅く固めていない車の科学だという気が非常にします。人間の能力は歩くときには時速4キロだったけれども、車を運転したら40キロでも100キロでも移動できるようになった。人間が持つ能力を車の側でカバーする、そういう科学は人間が持つ欠陥を車の側でカバーするという、そういう科学でもあるわけで、そうすると認知症であるとか、あるいは体が非常に不自由で、健常者のようにハンドルやブレーキを操作することができない障害者が車の側でサポートして、それでそれが可能になる。人間の持つ能力、あるいは人間の持つ力がたまたまその人の場合に弱かった時に、それを車の側がサポートして、それで一人前の車と人間の関係というものが社会にこの存立することになる。そういう仕組みとして車はあるべきだというふうに強く思います。私たちの感覚というものをその辺のところで手堅いものにしていくということが本当の意味の車社会ではないのだろうかというこというように私は思います。皆さんどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。